能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭司です。今回が最終章、最終回ということで、とっても残り惜しいんですけれど、最後まで文幸先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回先生にそのメッセージいただいて、私なんかずっとだから神妙に黙ってそう感動しながら聞いてたんですけど、なんかお話聞きながらやっぱ私の中ですごくストーンと腑に落ちたところがあって、ちょっと話ちょっと長くなっちゃうかもなんですけど、初めて文幸先生にお会いしたのが多分2015年とかですかね、
はい、
その時にお食事ご一緒させていただいて、先生 の年齢とかも私全然存じ上げなくて、この方何歳なんだろうなってこと全然分からなくて
なるほど、
とにかくオーラがすごかったんですね。でなんかそんなことをずっと思いながら、先生が前回の番組で歴史に明るくないっておっしゃるわけですよ、謙遜して。でそれを私聞きながら、なんか歴史に詳しくないとおっしゃいますけど、なんか私にしてみたら歴史そのものだなって、やっぱ
なるほど、
お言葉が能楽師の言葉っていうものが、まあ、その伝統芸能能楽のやっぱ精神性をご自身のなんか体からメッセージとして発信しているので、なんか40代だけれど、なんか精神年齢が400歳ぐらいなんじゃないかなみたいな、
そう
すると あの時のなんか年齢がよくにそぐわないオーラのなんか意味が分かったなって。
なるほど、
すごく私しゃべってます
から、なんか、まあ、今のお話を伺うと、2つのことが今パッと思い浮かんだんですけれども、一つはジョーさんのセッション、
はい、
コーチングですね、受けてる時だったかな、確かジョーさんに言われたんじゃないかと思うんですけど、その僕という人間は結局今自分が生きている人生、これがまあ今42歳ですけど、がまあ人生70か100歳か分かりませんけど、そういう年月で普通は物を考える、せいぜい自分の一生だけで物を考えるから、まあ、どんなに長くても100年以内ぐらいで物を考える、普通の人は。で僕たちの世界はそういう面では父親やおじいさんぐらいは当たり前のこととして、ひいおじいさんももちろんだし、おじいさんとかひいおじいさんが話していた昔の話とかも普通に入ってくるから、そういう面でなんかこう700年という歴史の戦場にいるみたいな、ずっと室町の時代から今もその点ではなく線でつながってる、その線の上にいて、その先の線までなんとなくこう考えたりしてるから、普通の人と時間軸とか感覚がだいぶ異なるんじゃないかみたいな話をしてもらって、今そのことを一個思い出したんですよね。
同じです、全くその通り、
はい、であとね、これはもう一つは今の話とも通じる話で、まあ、自分であんまりね言うのは非常にこうおこがましいというかあれなんですけれども、文幸会、ね、講演会の開放誌あれしてこれしてで1年ちょっと前に対談させていただいたライフネットの副社長さんの西田さんという方がいらして、この西田さんといろいろ対談させていただいた後に、まあ、あれしてこれしての記事には書いてないんですけど、西田さんが私に言ってくださった言葉が非常に印象的に残ってて、まあ、この言葉を胸に僕はこれからも頑張ろうって思った、まあ、褒めていただいた言葉なんですけどね、こうずっといろいろお話していく中で、まあ、ひいじいさんまでの話は平気で出てくるわけです で親父はこうだったとこうである、でおじいさんはこんな感じだったっぽい、ひいおじいさんはこんな感じだったっぽいっていう話をずっとこうしていったら、最後に西田さんが言ってくださったのが、なるほどってすごく特進された雰囲気で、4代かけてこういう完成された方が出来上がるんですねって、なるほどってすごい納得しましたって言われて、いやいや完成なんてとんでもないって、そんな恐れ多いことですけどって、ただ間違いなくそう言われると、4代かけて影響を受けてきてることは確かだと思うし、今の自分のポジションとか今の自分の価値観があるのも当然それは少なくともひいじいさんから確実に始まっていることではある、まあ、もっと前ももちろんそうだと思うんですけど、まあ、認識できている範囲の中ではひいおじいさんから、まあ、ひいおじいさんは会ったことももちろんないわけですけどね、まあ、そんなことを言っていただいたっていうのがあって、その2つの話を今小菅さんのコメントからすごく思い出しました。
そうですね、はい、そのやはり個人としての、あの武田文幸さんって方がいらして、でもそれとは別にやっぱりその代々そのご家族から受け継ぐものもありますし、能楽師としてのそのなんか700年の歴史で培ってきたものがあるんだなっていうのを、なんか前回の番組でそのあれです、江戸幕府が滅んで明治維新の時の困難を克服してきた話で、それが太平洋戦争の後のまあ混乱の時代でも、そういうことがあっても、まあ、今のこういう、ね、あのコロナの問題があってもそれを臨機応変に受け止めようというなんかお話を伺いしながら、やはりなんか全てなんか個人で見てきたかのようになんかお話されるのがやっぱりそういう精神性なんだなって思いました。
まあ、そういう面でね、まあ、今日最終回ということなんで、はい、まあ、じゃあ今後どうなっていくのかっていうね、まあ、僕自身ということもありますけれども、まあ、この番組もね、今日で、まあ、4年間ね、一緒にさせていただきました。その前はマイペース人生相談で2年間、解体で4年間ね、一緒にさせていただいたわけですけれども、まあ、一定のね、役割は果たせたんじゃないかと。まあ、大体直近のところだと1ヶ月に6000ぐらいのね、ダウンロード数だったと聞いておりますけど、
そうです、まあ、再生回数という形でなんか1ヶ月なんか6000ほど、うん、まあ、多い時で最高7000 再生回数があったそうで、
そうです、
それだけ多くの皆様に聞いていただけることを知って、なんかすごく大変感謝申し上げます。
そうですよね、はい、10分の1か下手したら100分の1ぐらいかなって心配してたんですけど、ね、そんなに聞いていただいてたというと本当にまさに名残惜しいんですが、まあ、逆にね、そういうところから考えていった時に、まあ、次なる動きまだ実は決まってはいないんですけれども、何かしらねできたらいいなとは思っていて、で、まあ、うちのね家内からもね、まあ、いろんな話をする中でね、なんかこう絶対将来学校をやった方がいいとか言って、学校を作った方がいいとか言って、まあそうなんですかね、
面白いと思います。塾をぜひなんか開くときにお手伝いさせて、
まあ、なんかね、学校っていうのは、まあ、学校法人とかそういうのはちょっとよくわからないんで難しいと思いますし、そんなのはね恐れ多いことですけど、まあ、吉田松陰のね、消化村塾じゃないですけど、そういう、まあ、おのを学ぶのもいいんだけど、そのおののね、こう、まあ、今日の話を取らせていただけば、700年の歴史からこうずっと、歴史の戦場に身を置いている自分として、まあ皆さんのそういう精神のね、こう能力開発じゃないんですけれども、まあ、ちょっと思い悩むのをすっきりさせたり、そういうふうにして差し上げられる知恵とか価値観っていうのは、まあ、僕という人間にはとても詰め込まれているような気がしますし、
そういう意味で言いますと、ありがたいことに私自身がその先生と近い距離で、まあ、こうしてお話聞く機会もそうですけど、稽古を通してなんかいろんなその、まあ、気づきであったり、なんかいろんなそれこそ能力開発されたようなところがありますので、なんかこういう機会はより多くの方に、ね、あればいいなと思って、はい、
ありがとうございます。まあ、そういう意味では 多分それで同じようなそういう感覚とかを持ってる方は能楽師ならばもちろんそれなりにいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、やっぱり自分の一つの特徴というかあれで、まあ、自分の自画自賛みたいなことになっちゃうんですけど、比較的そういうことを言語化することが多分得意なんだと思ってるんですよね。
そう思います。
まあ、まあ、全部お弟子さんになっちゃうんで、まあ、お弟子さんはね、まあ、もちろん自分師匠にびいきが当たり前なんですけど、褒められる褒め言葉としてあんまり普通は多分言われない、おそらくこういう褒められ方をする方は少ないんじゃないかというのはあるんですけど、一人の大分のお弟子さんからは、先生の言葉には魔術がありますからって言われたんですよね。それから、野田のお一人のお弟子さんからはね、先生は日本語がお上手ですから80代半ばの方からね、日本語がお上手って言われると嬉しいですよね。まあそういう面でね、まあ、家内ともよくネタにして話してるんですけど、日本語がお上手っていう褒められ方してる人は多分日本人でほとんどいねえんじゃねえかなって言ってるんですけど、これは別に言葉が巧みだとかっていうそういうケチな次元の話じゃないと僕は思ってるんですよね。だからこううまくやっぱり人を導いたり、わからないことを理解させてあげるっていうことが多分日本語がお上手、そこに多分嫌な感情を持たせない、ここが大事だと思うんですよね。その辺が多分褒めてもらえる部分なのかなとは思ってるんですけどね。
気持ちが安らぐといいますか、まあ、清らかな、ね、気持ちでお話聞けるっていうのはやっぱそういう先生のそういう言葉を大切にされていることから来るものだと思います。
はい、まあそうですね、まあそれは生きてる限りはね続けていきたいと思ってますけど、
ぜひ、
はい、
そのままの形で、
はい、
よろしくお願いいたします。
は
い、
まあじゃあ最後ということで、
はい、
まあ、マイペース人生相談の時もそうだったんですが、まあ、最終回、ちょっと襟を正して、歌いをね久しぶりに歌って締めたいと思います。
ありがとうございます。
はい、まあとても迷いましたけれども、まあやっぱりめでたく終わって先々につながるということで言うと、症状、まあ、月仙の宿こそめでたけれどね、まあだいたい1年間の定例公演が終わった最後とかに月祝言でね歌ったりするのは、まあ大概症状っていうことが定番になってるんですけど、まあ端的に言うとね、皆様個人個人、あるいはコミュニティとかご家庭とかね、末永く発展繁栄しますようにという祈りを込めてという、まあ、そういう歌いですね。少し前から、寒ると思えば泉はそのまま、月仙の宿こそめでたけれどね、この4句だけを歌って、まあ、このコロナ騒動も、まあやっぱり完全なる収束っていうところまではまだ2年ぐらいかかると思うんですよね。まあそういう中でも、まあなんとかね、力を合わせて楽しく前向きにね、皆さん一緒に頑張っていきましょうという思いを込めて、
はい、
症状をね、歌わせていただきたいと思います。
さむると思えば、泉はそのまま、月せぬ宿こそめでたけれ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。